ここからはマーケットプレススペシャル企画です。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっと荒れてますよ、いや株価が、
先ほどの鴨さんの AI の話、僕全く同感ですよ。あんなのね、 AI なんてね、何にも賢くない、バカ AI って私は言ってるんです、いつも。
よく言ってますけどね。
なんで昨日650円下げて、なんで今日390円。これね、よくね、アナリストとか評論家はね、こういった動きをね、なんとか頑張って理屈つけてね、こう解説しようと努力しますけどね、
はい、
私は投資家でしょ。投資家として今ね、一番気になってるのは人間じゃなくて、そのバカ AI ですよ。このバカ AI がね、わけわからんくね、こうやるもんだからね、こう相場が荒れる。だから私ずっと言ってるでしょ、年初から今年は乱高下相場が続きますよと。上に行きそうだなと思ったらドサンと下がり、かといってじゃあ下抜けんのかなと思ったらそうでもないと、もうね、その辺のアナリストよりよっぽど僕の方がね、相場感バチッと当たってますよ。
はい、
どうですか。いや、本当そうでしょ。
もうそれを受け止めたとして、
それを受け止めたとして、
はい、特に日本株って他の国よりも、なんでこれ、あの機械売買っていうか AI 売買っていうか、すごくそれ触れやすいんでしょうかね。太蔵さんの言ってた通り、これ触れるじゃないですか。
それは簡単ですよ、うん、日本人が参加しないからですよ、
なるほど。
外国人機関投資家とバカ AI がやってるからですよ、うん、だからもっと日本人は日本の将来についてもっと真剣に考えて勇気を持って投資しないと、この国どうなるんですか。今ね、世界にね、僕はね、日本の観光客来ていただいてますけどね、あれね、観光に来てるのかどうなのかね、僕はね、もう日本はね、国全体が老人ホームみたいな国ですから、老人ホームの視察に来てんじゃないかと思うぐらいね、もう今本当ね、日本全体が小さくなっていってる、これは大変大きな問題ですよ、本当。いや、真剣に考えないと。いや、だからもう政府の今、この間月例経済報告3月20日発表されましたけどね、景気は緩やかに回復してるっつうんですよ。
けれども太蔵さん、3年ぶりの下方修正で、これ気になったのが輸出の伸びがどんどん鈍化していますよね。
鈍化してますでしょ、でも輸入も入ってきて、そこはプラマイ関係ないから、いいんだと、何はともあれ個人消費と設備投資が堅調だし、アメリカ経済もいいんだと。だから大きな方向性は緩やかに回復してる、そこの話は変わらないんだと。ただ一部に弱い動きが見られるってことを付け加えさせてもらったけども、それは中国とか、米中貿易戦争だとか、ブレグジットの影響があるから、そこは要注意だと、いうところなんですけどね、よく分かる話なんですけど、じゃあ今後も個人消費は大丈夫なのかと、設備投資が続くのかと、そんな外需が弱くて日本経済大丈夫なのかっていう、そこへのコメントがほとんどないもんですからね。でね、これ気をつけた方がいいですよ。国策投資家としてね、これはね、注意喚起しますけどね、7月に参議院選挙ありますでしょ、
はい、
この時期のね、日銀とか政府のね、要人のコメントはね、当てにならないですよ。だって今ここでね、弱気なこと言ったら、自分たちの政策が、これまでやってきた政策が間違いだっていうことを選挙の前に認めることですから。だからね、今この時点の強気の発言、黒田さんなんか秋頃ね、海外は回復してくるって言ったんですよ。これ何を根拠に、それをね、何を根拠に今黒田さんは米中貿易戦争も終わり、ブレグジットも落ち着いて世界は安定してくるっていうことを、何を根拠にね、それをそうコメントするのかっていうのを、僕なんかもっと聞きたいわけですよ。ところがこれまた日本の経済記者っていうのもね、もう大黒田総裁様がおっしゃってることはもう間違いないって言って、そのままテープ起こしで書くでしょ、突っ込んでくれと、いや今日怒ってんですよ、いや本当ね、3月20日のね、茂木経済産業大臣のね、この月例経済報告の閣議後の記者会見、何分で終わったと思います？15分よ、15分。
短いんですね、それね。
ツッコミどころ満載の月例経済報告なのに、なぜ内閣府の記者会はね、もっとそこ突っ込まないんだと。で、野党も野党ですよ。今、3年連続で森友学園やってるんですからね。いや、疲れますよ、ほんと。それ大事な問題ですけどね。もっ とね、今
経済の見通しが強すぎるんじゃないですか。今もっともっと結構慎重に構えて厳しい先行きを考えた方がいいんじゃないですかというような、そういった提言みたいのをこうしなきゃいけないというような、そういう状況
になる。もっとねこう、まあ、野党に期待できないとせめてね、経済記者はねもっとそこを時間取ってね、じっくり国民の代表になり変わって、投資家の代表になり変わってね、まあ、記者も投資家じゃないでしょ、あれもまたね僕良くないと思うんですよ。だから一回投資家向けの、大臣を囲んだあのプレスリリースというか記者会見、投資家限定でね、そしたら5時間ぐらい多分ねみんないろんなことを聞きたい人いますからね、議論は白熱すると思うんですけどね。
認識のズレっていうものとか、
国会にも投資家がいない、記者会にも投資家がいない、だからなかなか本来聞きたいことが伝わってこない、大きな問題だと思いますけどね。
政府の方で、こう皆さん国民に話す内容はかなりこう上積みしたものになってる。今までの見通し本当はもっと厳しいのに、よく見せようとしている。これは気をつけなきゃいけないというような状況になってるわけです
ね。いやだって前回も申し上げましたけど、春闘がありましたと、
はい、
でね、
集中回答日迎えましたけれども、これ結果としますと、うん、結構この賃上げ姿勢が後退した格好になってましたよね。
いや僕もね今回の春闘、前回の放送の時にも申し上げましたけど、大きな今年1年占う大きなポイントになると思うと、ところが蓋を開けたらやっぱりかなり各社固めにね、回答してきたと。でそういう印象私持ってますと。でそれがもう今の株価がなかなか上がってこない要因になってるんじゃないかなって僕なんか見てるんですけどね。
企業経営者がその昇給幅を去年のよりも抑えるということは、先行きの経済に対して非常に慎重に見ているというような形なので、少なくとも政府の見立てよりはそっちの方を信じた方がいいという状況にはなるんですか。
少なくても今年の10月以降、秋以降は私たちの可処分所得が下がりますねと、消費税が上がるんだから下がりますよねと、そういった状況の中で政府が言うように個人消費も堅調で設備投資も順調で内需がしっかりしてるんだったら、企業の経営者はもっと賃金が上げてもいいはずなんですよ。10月から上がってくるわけですから、ここで固めにやってくるっていうことは、これはこれからの決算発表も含めて相当こう厳しい状況になってくるのかなっていうのがちょっとここ数日の私の感想ですね。
会社側としてもやはり不透明、先行き不透明だっていうことで、うん、や固定費増加にやはりベア直結するから、うん、そこをなかなか簡単に上げられないっていう、
だから先行き見通せないからですよね。ねえ、だから非常に、まあ、心配ごとが増えたこの2週間でしたよ。
けれども投資するこのスタイルとしてはちょっともうじゃあ株は減らした方がいいってことですか、持ってる株今、まあ、ストロングホールドっていうのが今の太蔵さんの姿勢じゃないですか。
ただ、うん、そうは言ってもくどいようですけど内閣支持率が非常に高いと、
はい、
で例えばですねアメリカの金利が下がったと、これ申し訳ないけど白川さん時代だったら今頃100円割ってるかもしれないと、
円高が進む
ぐーんと円高になってたかもしれないと、しかし今110円で持ちこたえてますよね。これってやっぱり黒田安倍ラインのやっぱ市場への睨みっていうのは相当効いてるんじゃないかなと。でこういった政策効果ってのは絶対あるわけで、でやっぱり安倍さんの支持率が高いっていうのはやっぱりそれだけ日本は何かあったら105円とか100円になったら必ず財務省に偉い人たちが集まって緊急対策するよと、で何かやってくるよと、でちょっとでもこう海外に不安定要素があったら躊躇なくやりますと、ああいった姿勢っていうのはすごく投資家としては安心感がある。したがって下値は硬い、しかし上値がそれほどね、2万5000円とか3万円の方向まで行くストロングバイトつけれるかと言ったら、スケジュール的に見たら10月に消費税、7月に参議院選挙、そして5月連休、10日間の連休、
はい、
その前後に決算発表、そして今回 3月の春闘を見ると流れとしては非常に硬い厳しい業績見通しが発表されるんじゃないかなということを考えると上値もそれほどこう軽やかな感じもしない。したがって私がなぜ投資家としてですよこれだけ乱高下相場を年初から言ってズバリそのままなってるかって言ったらこれはもう不安が後退するわけですよ。そしたら徐々に徐々に上がってきてでも今回みたく逆イールドなんて分かりきったような話が出てきてドーンと下がるとそしてまたグーッとやってまたドーンと下がるとこれの繰り返しがまあ私の今年の見立てで今のところその通りになってるっていうことですよ。
で下がったところでその株をうまく変えてそれで戻ってで下がったところでまた株をうまく変えて戻るっていうようなことで下がるところでうまく株を買うことができればとりあえず資産運用としては、OK っていうようなあそんな楽観的な考え方とってもよろしいですか、
ね、いやだからね本当ね大変申し訳ないんですけどね、うん、こんな言い方しありませんけどそのおっしゃる通りでだから僕は昨日650円ぐらい下げましたでしょ。だから日経の ETF 買いましたよちょこっとだけで朝起きて売りましたよ。久々にデイトレードしたの久しぶりに。いやーだって昨日の下げなんて絶対今日上がるに決まってるじゃない。な
結構でもちっちゃいことやってるんだけど、
ね、いやちっちゃいことやってるのもう情けないことやってるの本当に
あんまり日本の
ためにちょっとお小遣い稼いだろもう情けない。こんなね
あでもそれ時々バイバイするっていうのは
時々バイバイやってるんですよ ね、 いいことですよね。もう情けないでもね僕はどちらかというと長期でねいやあの運用するタイプなんですけども、うん、昨日のあの下げなんてねもう投資家からしたらバカ AI の幸せなんだからこういう時はやっぱ買いなんですよ、うん、だけどこれまあケニーのね今日は特別な一日だと、うん、いうことでやっぱり明日以降でこれ29日ねリスナーの皆さん鉱工業生産いろいろこう年度末で、うん重大な指標出てきますね、うん、でやっぱりね今の株価頭を押さえつけてるのはなんといっても僕はね1月の日本電産の永森会長の記者会見だと思うんですよ。尋常じゃない11、12の下げがあったと。でまあ1月、うん、3% ぐらい下がったと。で今度2月のが出ると、うん、29日にこれがどのくらいの状況になっているのかっていうのはまあ実に楽しみというかこれでまた同じように悪化したらいや大変な4月を迎えるっていうか、
あの、ね、先週の金曜日にアメリカの株ですとかが下がったあのそれで金利が急低下した、まあ、要因の一つとされているのがあのドイツの製造業 の、 あの指標なんですけどこれが歴史的にここまで下がるかっていうぐらいかなり悪くなってたんですね。でドイツっていうのはかなり中国との関係性が自動車産業などがある国でそのあたりは結構、まあ、あの今の太蔵さんのお話の通り実は製造業っていうのは世界的に中国に関連するところは相当収益は落ちてるなっていうような認識になってるようですね。
いや僕もだからそこはだからあの本当にあの心配のポイントなんですけど、ただテーマで杉村どこか一つ選べと、中長期の投資テーマでどっか選べって言われたら私は迷わず自動車業界言います。でこの自動車業界私がなぜこう注目してるかって言ったらよく100年に一度だって言いますけどこの自動車が地球上に誕生したのが18世紀で19世紀に初めてガソリン車が誕生して1910年の20世紀に入ってフォードが大量生産自動車の大衆化に成功したと。それ以来今回100年に一度の変革期っていうのは電動化と自動運転これはねこの20年はアメリカのギャファにやられたと。あいつらビッグデータだ通信インフラだと。ただやっぱりこれからはですよなんぼデータ揃えてもやっぱりいいものを作ってるかやっぱものづくりをしっかり地道にやってきた国っていうのがですねドイツ日本ここまでちょっとやられてますけどもこれからの20年30年はもう一回日本ドイツのこのものづくりがやっぱり脚光を浴びていく。そしたらやっぱ自動車、うん、だからねそういった意味では非常に僕はね、期待を持っていますと。
日本の自動車業界も見直されてくると
間違いなく。でこの分野やっぱりね圧倒的に強いですよ日本が、うん、この技術は。だから非常にここはね期待できるポイントかなというふうに思っております。
はい、あとまあ春になってきましたからね、選挙と株価の関係ですとか、太蔵さんの今お考えになっていることをなんかこの季節と合わせてはいかがでございますか、
ね、統一地方ね選の前半戦スタートしましたが、
はい、統一地方選挙はほとんど株価に影響しません、はい、これもう申し訳ないんですけどただぜひねここでねリスナーの皆様にね国策投資家というよりもちょっと元衆議院議員として、
はい、
もう皆様方にねご案内したいことがあります。おすすめしたいことがあります。それはね、我々には投票する権利、選挙権あると。同時に非選挙権というのもある。立候補できる権利があるんだと。でよくね、テレビなんか見てね、例えば桜田大臣がね、コメントにこう窮していると、オリンピック予算1500円と、あ、間違えました、1500億円ですと。ああいうの見てますとね、なんでこう日本の政治家バカばっかりなんだと。よくね、そういう質問聞きますよ。でもね、その答えは簡単なんです。そう思ってるあなたが立候補しないからなんです。だからねぜひねそう思ってる方はね立候補していただきたい。
で特にね大変そうですけど
統一地方選挙なんかはね、もう4月14日後半戦始まりますけどね、はい、ぜひね立候補してほしいんですけども意外と立候補ってどうやってするのか分かってる人多いんですよ。
なんか難しいんじゃないか手続きが ね複雑なんじゃないか。
僕はね高校の公民 の社会の教科書にね、立候補の仕方ちゃんと書くべきだと思うんですけどねこれね一番簡単なのは立候補者予定説明会、立候補者予定説明会というのは必ず各選挙管理委員会で開催されます。ところがねこれはねもう終わってます全て。で終わっちゃったからじゃあもうダメかっていうんじゃなくてぜひねご地元の選挙管理委員会というのがあります。全市町村にあります。でこの選挙管理委員会にお問い合わせいただきたいと思います。誰でもどんな人でもとにかく分かりやすく立候補のやり方をご説明いただきます。
あ、教えてくれるんですね。で
それは本当ね冗談抜きで例えば目の不自由な方だろうが耳の不自由な方だろうが足がちょっと不自由な方だ、もうどんな人でもですねその方がちゃんと理解して立候補できるまで丁寧に教えてくれます。でそれはなぜかって言ったら我が国は民主主義なんです。で選挙の立候補する権利をきちっと担保するっていうのはこれは民主主義の根幹だからです。だから一度ね選挙管理委員会でちょっと今回出るかどうかはさておき一度立候補するやり方を教えてほしいっていうのをね行かれたらね感激するほどね教えてくれます。でちなみに区議会議員、東京23区の区議会議員選挙20区今回あるんですけどね、供託金、気になる供託金はですねおいくらかというと30万円です。
そんなもんなんですか。
そんなもん30万円納めていただければどなたでも立候補できます。
帰ってくる場合もある
んですよね。もちろんある一定の投票を取れば帰ってきます、うん、なのでいきなり首長ってのは今からちょっとなかなか大変かもしれませんけどね、無所属でもね十分に活動されてる方いらっしゃいますから、
はい、
まずは選挙管理委員会お問い合わせいただいて。
ちょうど4月14日が、市区市長選議員の議員選の告示で、4月16日が、町村市長選の議員選の告示ですからね。
町村と、村長選挙は議会選挙は供託金ゼロです、うん、で副業 OK ですから国会議員、地方議員は副業系、普通政治活動に専念してほしいと思われるかもしれませんけど、そうじゃなくて自分は弁護士さんだ、歯医者さんだ、お医者さんやってる、会計士さんやってる、保育士さんやってる、そういった仕事のやりながらで議会でもっとこうした方がいいんじゃないかという提言をしていただきたい。これが本来の姿ですので、
経済にね、強いリスナーの皆さんがね、
いやだからねもっとね
言ってくださるだ
けでも議会にね投資家がね、うん、入って投資家目線でその道路必要ですか、その事業必要ですかっていうのをね言っていただきたいなと思うんですよね。
はい、うん、いい案もいただきました。太蔵さん、次回ご出演が4月9日ということで、ちょうど統一地方選の前半戦の投開票が終わった2日後ですね、
うん、そうですね、
ご登場いただくということで、はい、まあ、新年度にも入ってますしね、はい、新元号ももう決まってるところですからね、はい、また新しいお話を伺いたいと思います、はい、新年度もどうぞよろしくお願いいたします。もっと衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。投資って楽しいねのコーナーでした。